どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です、皆様いかがお過ごしでしょうか、すっかり秋でございますけれどもね、本日は劇場版バイオレットエヴァーガーデン特集をお送りしたいと思います、この2020年9月18日に、まあ、公開されまして、まあ、間もなく1ヶ月が経とうというところ、まあ、前作の映画、バイオレット・エヴァーガーデンの外伝、永遠と自動手記人形、こちらも、ね、昨年の9月公開でしたけれども、いよいよね、この京都アニメーションのバイオレット・エヴァーガーデン、まあ、アニメーションとして完結するということで、まあ、こちらの劇場版作品の、まあ、レビュー会でございます。で、事前に申し上げておきますと、ネタバレがございます、ネタバレがございますので、これから見るよという人は、まあ、なるべく聞かない方がいいんじゃないかなと思います。まあ、基本情報から言っておきますと、原作がね、京都アニメーション第5回京都アニメーション大賞の、大賞受賞作ということで、バイオレットエヴァーガーデンという名前の、少女、これがですね、まあ、戦争でちょっと手を失っているんですけれども、義手をつけて、まあ、訓練の末、まあ、代筆や手紙の代筆やをやっているという設定のお話でございます。まあ、具体的に世界のどこっていう現実世界にあるような国ではないんですけれども、まあ、日本でいう多分明治ぐらいの時代の異国、遠い異国でのお話ということになっているかなと思います。アニメーションの方が2018年の1月から4月期、ワンクール放送されました。全13話。プラス OVA にもなっておりまして、原作の方は2020年3月に刊行されておりまして、全4巻でございます。で、その後ですね、バイオレット・エヴァーガーデンの外伝が昨年、まあ、上映されましたが、皆さんご存知のようにですね、7月に京都アニメーションの、まあ、事件がありまして、この外伝はその事件の前日に完成した作品でございました。で、今回はそれを乗り越えて、また2020年の1月だとかね、4月だとか、いろいろこう公開が延期されていたんですけれども、いよいよその9月18日から、上映されたという作品、140分の映画作品でございます。監督は石立太一監督、脚本は我らが吉田玲子先生ということでね、で、まあ、制作は京都アニメーション、キャラクターデザインが高瀬明子さん、配給は松竹でございました。まあ、すでにその亡くなっていた方もだいぶ関わっている作品ですけれども、まあ、なんかこう、作品のまあ世界観としては、その主人公のバイオレット・エヴァーガーデン、まあ、戦争によっても武器として人をまあものすごくこう殺戮していた兵器だったんですけれども、まあ、人の心をすでにね、失っていて、で、唯一慕っていたね、自分の、まあ、拾ってくれたというね、まあ、戦場で、でも、ギルベルト少佐という人がいて、とっても大切な人で、まあ、最後に愛してるっていう言葉を聞いたんですけど、それがこう、異性としてなのか、人としてなのかもちょっとよくわからない状態で、しかしこう、ギルベルト少佐は、ちょっと、こう、まあ、戦争で、まあ、いなくなってしまったという。まあ、亡くなっているという感じですかね。うん。で、まあ、そのギルベルト少佐が亡くなった後に、ようやくこの手記人形、自動手記人形として、代筆屋で働き始めて、いろんな人と関わっているうちに人の心を取り戻していく、バイオレット・エヴァーガーデンのお話。まあ、ホッジスというね、 まあ、人物の元で、あの、小安さんがやってるね、郵便社の社長の元で、まあ、少しずつ人の心をこう、取り戻していくという。昨今のアニメですとね、まあ、ワンクールとはいえ、メインヒロイン一人というのがね、結構珍しいかなと思うんですけれども、まあ、脇役に結構可愛い女の子たちもたくさんいますし、アクションもあり、まあ、見どころたっぷりなんですよね。で、このギルベルトというのを浪川大輔さん、そしてバイオレット・エヴァーガーデンは石川由依さんが演じられました。まあ、声優さんですね。で、まあ、このテレビ版があっての、まあ、その外伝。で、外伝はね、外伝でちょっと独立した作品で、これだけ単体で見てもとっても面白いんですけれども、今回の劇場版バイオレット・エヴァーガーデンは、どちらかというとですね、まあ、僕も見た感想なんですけど、テレビアニメーション、そしてこの外伝をしっかり追っていた人たちにとったら、もうご褒美でしかないという、もうおまけみたいなね、もうありがとうしかないような、まあ、伏線の回収ぶり。まあ、あと、これまで見てきたキャラクターたちもね、出てきたりとかもしますし、なんかこうご褒美感のある劇場版でしたね。まあ、とはいえこの劇場版だけでも理解できるようには作られているといったところですかね。あの事前に申し上げておきますと、僕はあのコンビでやってますね、米粒社協というコンビの YouTube 版、こちらの方でまあ、9月のねバイオレットエヴァーガーデン、まあ、ちょっと見に行きますというふうに、まあ、宣言をいたしまして、今映画のレビューをやってるんでね、もう自分でもう見に行かなきゃいけない状況を作って、もうちょっと怖かったですけれども、ちょっとねあの客席空いてきたあたりぐらいから見に行きまして、まああの無事、まあそこのレビューもね、ちょっとした、まあそれ今動画に上がってますけれども、一般の方向けにはそういうお話をしていますといったところで、この今回の劇場版作品。まあ、あの、ツイッターの方ではね、メール募集してますということで、呼びかけまして、まあ、メールいただきましたんで、そちらの方をご紹介していきたいと思います。まずはですね、落ち武者記者よりいただきました。以前、外伝特集の時に、八つ枯れはテレビ版本編と同じ文法で作られている作品なのに、なぜこれが外伝なのかという投稿を熱文字にお送りいたしました。この方は一人称八つ枯れの方ですね、落ち武者記者ね。あれから1年が経ち、今回の劇場版を作品を見て、その余韻から抜けられず自宅でテレビ版を一気見した結果、やはり劇場版外伝は外伝で良かったのだ、というかテレビアニメ版そのものが本編回と外伝回に分かれているのだということがよく分かりました。分類は単純です。バイオレットが主人公のエピソードは本編、それ以外の人物が背負う物語が軸になるエピソードが外伝。テレビ版は全13編あって、 OVA のエクストラエピソードを入れても14編。これを具体的に分けますと、バイオレットが自動手記人形になるまでを描く第1話と第2話、そしてバイオレットの過去と未帰還の少佐を探し求め苦悩する第8話と第9話、さらに大陸横断鉄道での戦闘軸に描いた第12話と13話、以上2話完結形式の3つのエピソードが本編、それ以外の1話完結形式の8つのエピソードが外伝という構造なのではないかと思います。なるほど。だから実質バイオレットのお話は6話で、それ以外はバイオレットが関わった人たちが軸になっている、まあ外伝的なお話なんじゃないかということですね。中断しましたけれども続けます。ということで、前回の劇場版が外伝であることは理解できましたが、では今回の劇場版が本編かというと、そうとは言い切れない部分もあります。それはユリスの存在です。ユリスの登場シーン、決して長くはありません。しかしテレビ版であれば外伝に配置されたであろう彼の物語は、あまたあるこの作品の号泣ポイントの中でも最も多くの涙を絞り取りました。ユリスめっちゃいい子ですよね。指切りしていた大事な場面にバイオレットが現れず、代わりにアイリスがやってきたことに普通なら失望して、2本の人差し指でバッテンを作ってチェンジと冷たく言い放ちますよ。なのに約束してたのに来られなくなった理由についてすぐに気づいて、よかったねと言ってあげられる思いやりの深さ。あそこで安堵した観客はいっぱいいると思います。そんな彼の死で一度感情がピークを振り切ってしまったため、終盤の涙の消費量がわずか抑えられてしまった面は否めません。ちょっと中断いたしますね。これユリスというのは、まあ、 今回の劇場版でもいくつか軸になっている人物がいるんですけれども、そのうちの一人で、もう体が弱い少年なんですよね。で、自分の死期を悟って、普段素直になれない兄弟とか家族に、ちょっとまあ手紙を書いてほしいと、バイオレットに依頼する。まあ、報酬的にはね、笑っちゃうような額なんですけれども、その思いを汲んだバイオレットが、このユリスに対して、まあ、ずっとね、真摯に向き合って、まあ、お手紙を書いてあげるんですよね。で、まあ、必ずその、亡くなった時に、確実に家族に届けるという約束をしたものの、バイオレットはこのユリスが亡くなる瞬間は実は立ち会えなかった。それは自分の問題を解決しに行くために、まあ、ある島に向かっていたからだったということなんですけれども、実際にその、バイオレットが行けずにですね、アイリスがやってきたことに対して、あ、そうなんだと、バイオレット大事な人に会いに行ったんだっていうことに気づいた。で、それに対して良かったねと言ってくれたユリスちゃんでございました。中断、終わりです。では、本編たるバイオレットの物語はどうか。正直最初は、え？少佐生きてたの？と戸惑いました。はい、ここです。なんとギルベルト少佐生きてらっしゃいました。はい。これはですね、もう本当にネタバレなんですけれども、まさかまさかの展開で生きてるということでございましたね。これをどう受け止めるかっていうのは人によって様々だと思うんです。しかし、バイオレットが背負った罪について考えるなら、彼女自身の人を殺めた罪だけでなく、少佐の人を命令で殺させた罪という要素を抜きにしては語れないのではないかと思い直しました。そうですね。彼女は自分の罪が許されることを欲しませんでしたが、自分に戦闘を命じたギルベルトを許すことは必要だったのではないでしょうか。ところで、バイオレットに罪を重ねさせた存在はギルベルトだけではありません。ディートフリート、言わずと知れたギルベルトの兄で、少女を兵器として使えと弟に命じた、某社会福祉公社勤務の誰やらみたいな男です。これはガンスリンガーガール参照ですね。彼自身バイオレットのことを抜きにしても、軍人として多くの部下を死地に追いやり、多くの敵を殺めてきた人間です。そんなディートフリートも、戦時中や終戦直後はバイオレットのことを貴様、お前、ひどい時には出来損ないの人間もどき呼ばわりしていたのですが、劇場版では、お前を麻袋に詰めてバイオレットの前に放り出したいと言い放つまでになります。な、これはギルベルトにね。そればかりか法的には脱走兵、これは重罪ですけれども、同然の弟のことを見逃すという恩情を見せさえするんです。だいぶ人間的になってましたね。自力で罪を背負える強いメンタル、借地定規にならず必要な時に融通も利かす懐の深さ。何ですかこの優良物件ぶりは。もしかしたらギルベルトが死んだ世界線ではディートフリートがバイオレットとくっついちゃう展開もあったかもしれませんね。まあ、正直僕途中までちょっとドキドキしてました。あ、そのラインなんだみたいなね。今回の劇場版についてはバランスというかまとまりの良さ、完成度は前回の外伝の方が高いと感じました。感じましたが、しかしながらそこがいい。本編と外伝二つの要素、もうこの際入れられるものは全部ぶっこんだれと、美味しい食材や調味料を惜しみなく鍋にぶち込んだ結果、結構な量が吹きこぼれ多少癖のある味にはなりました。しかしながら大量の旨味が濃厚に凝縮され、一度食べたら忘れられない料理に仕上がったのではないでしょうか。貝原雄山ならバランスの崩れた部分や些細な欠点を指摘して山岡をギャフンと言わせた後、一人になってから素人のやつめとまんざらでもない顔で一杯やってそうです。ということで、落ち武者記者ありがとうございます。あー、なるほど、おっしゃる通り、この少佐生きてたのか問題、まあこれね結構大事な問題なんですけれども、まあ、ちょっとこの辺後ほど語るとしてもう一通紹介いたしましょう。陽一郎記者よりいただきました。ありがとうございます。劇場版バイオレットエヴァーガーデン、投稿いたします。275回のリズと青い鳥、328回の誓いのフィナーレ、349回のバイオレットエヴァーガーデン外伝、各特集を宝物のように思いたびたび聞き直しています。熱量と文字数全体の取り扱い範囲は非常に深く広いため、自分の守備範囲では追い切れないことも多いのですが、役立つことも多く毎回楽しみにしています。ありがとうございます。ちょっと今回私一人で大変申し訳ないんですけれども、劇場版バイオレットエヴァーガーデン5回見ました。 見るたびに励ましを受ける映画で、素晴らしさは言葉に尽くせないのですが、回を重ねるごとに考えたことをメールします。なるほど。一見単純なラブストーリーで、戦場で別れた男女が苦難の末に再会するハッピーエンドのドラマのように見えるが、よく考えるとそれだけではない。うん。一つ目、三つの死に向けた物語。うん。冒頭、暗がりの中、わだちの道を行くシーン、後にバイオレットが歩いている道であることがわかりますが、行き着く先がアン・マグノリアの家であると錯覚を起こさせるような画面のつなぎ。マグノリアの家は闇に沈んでいる。これはアンの死を暗示しています。エンディング近く、再度わだちの道が現れ、今度は歩行しているバイオレットを画面に映し出します。喜びに満ちているというよりも、運命に立ち向かうような凛とした歩き方。つまりバイオレットは遠い、闇の中での死に向かって歩いているんです。バイオレットがこの60年後の世界ですでに生きていない証拠は他にもありました。自動手記人形の起床について、ラストでエカルテ島の郵便局員が自動手記人形の起床を襟につけています。自動手記人形養成学校がこの時代まで続いているとは思えないので、これはバイオレットの起床を譲り受けた可能性があります。これはバイオレットがすでに引退しているもしくは亡くなっていることを示しています。島の学校で郵便局前の木に結びつけられている赤いリボンについても同じです。つまりこの映画に含まれる三層の物語は、アン、ユリス少年、バイオレット、それぞれの死へ向けての歩みを見せているんですね。なるほど。まあ、さっきも出てまいりました。ユリス少年の他に、皆さん覚えてますでしょうか？テレビ版第10話でね、病弱のお母さんが、娘に対して、今後生きている分、50年分ぐらいのね、手紙をバイオレットに書いてもらうと。で、そのために、アンがほったらかしにされていて、アンが泣いちゃうんですけれども、お母さんが亡くなった翌年の誕生日に一通目が届いてから、もうずっと毎年、アンに対して手紙が届くという。まあ、泣きますよね、あれは。あれは泣いちゃいますけどね。再放送の時も結構ツイッターとかでもトレンドになってたりとかしてんだんですけれども、このま、10話のアン。あれが冒頭出てくるんですよね。で、アンが亡くなったっていうところからスタートしているという。これがもう、そうだったんだ、そうなんだ、今回っていう。そっからです。で、お話はこのアンの孫がですね、そのアンのことについて調べているうちに、毎年そのひいおばあちゃんからおばあちゃんに送られていた手紙の存在に気づき、バイオレットの存在に気づき、まあそして歴史をたどっていくというお話なんですね。で、結構意外と触れられてないんですけど、このメディアの移り変わりであるとか、時代の移り変わりで人の思いをどれだけ継承していくかみたいな、ちょっとね、郷土史家的なね、歴史学的な側面もあったりとかして、その辺も結構細かく画面に現れてるんですけれどもね。まあ、このアンとユリス少年とバイオレット、その3つの層の物語であるということですね。注釈をやめます。2、愛情と仕事、これはライフワークバランスと書いてありますが、デイジーが母親に対しておばあちゃんより仕事が大事なんでしょうというシーン、エカルテ島での嵐の夜にバイオレットがユリス少年の元に駆けつけようとするシーン、いずれも仕事が大事という行動原理が優先されていることを示します。ところが晴れ上がった翌日のバイオレットは仕事のことは忘れたように最後の手紙を書きます。ついでながらこの手紙の文面からマラソン奏者のつぶろや幸吉の衣装を思い出した人は多いのではないでしょうか。ありがとうございましたをひたすら連発する文章は、ある意味でこれまでの人生が断ち切られた抜け殻の肉体が書き綴らせたものかもしれないというふうに印象を受けました。再会の後バイオレットはこれまでの仕事の名声を捨ててエカルテ島に渡って一生を終わらせる。愛情に全振りすることでキャリア形成に大きな影響を与えてしまったこの行動を取らせたのはなぜなのか。そうなんですね。バイオレットはすでに代筆の、プロとしてですね、ものすごく名声を得ているという時代に、から入るんですね。その回想シーンというか、その、バイオレット現役時代っていうのはね。で、そこから、そのキャリアのすべてを捨てて、ギルベルトを探しに行くという、物語になっております。 まあ、だからこの辺は映画で言うとね、もうほんとナビの恋みたいにね、もう全部を捨ててその人に会いに行くっていう、ちょっとエモい感じになってるんですよね。ロマンスです、だから。3、ギルベルトの開墾。結局、バイオレットと再会しても、なお、エカルテ島に留まって半隠棲し、食材の生活を送ったであろうギルベルトの開墾の深さを理解しなければなりません。バイオレットに合わせる顔がないというだけでは説明がつかないので別の理由を考えなければいけません。それは反戦、非戦の意識の強さなのか、あるいは軍籍のない少女であるバイオレットを刺激して戦闘行為に加担させるという、交戦法規違反、戦争犯罪からの逃避なのか、そう考えないと共に離島に暮らす選択肢が出てこないように思えます。いろいろ書きましたが、本筋のストーリーと画面だけで十分な感動を味わうことができるこの映画が100万人以上に見てもらうことを切に願います、祈ります。京都アニメーションに深く感謝いたします。熱文字スタッフの皆様におかれましてもご自愛の上、ますますのご活躍をお祈りいたします、ということで陽一郎記者からいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね。大まかに言って、この大切な人を亡くした後どうやって生きていくかっていうストーリーだとばっかり思ってました。で、全く人の心を亡くしたバイオレットがですね、まあ、ギルベルトのことが忘れられなく、そのバイオレットが死なずに生きている理由というのがギルベルト探しなわけですよね。生きていると信じ続けているという、とはいえ、社会の人々と、こう、接点を持つことによって、少しずつ人間の心を取り戻していくわけですよね。で、非常に感情表現も豊かになった時に、僕はですよ、ギルベルトはもう帰ってこないんだということに気づきながらも生きていくという、どちらかというと、その、大切な人の死っていうのは誰にでも訪れることなので、そういう物語にした方が普遍性があるかなとも思ってたんですよね。で、なんだったら、ギルベルトのお兄さん、このお兄さんと、まあ、一緒になるか、まあ、あるいはちょっと、その男女の中になるようなことを匂わせながら終わる静かな物語になるかなと思ってたんです。ところがどっこい。ところがどっこいなんですよ。この映画のギルベルト生きてるパターンだったんですよね。まあ、この映画からちょっと見始めた人ちょっとわかんないかもしれませんが、ちょっとね、ギルベルトのことになるといきなり表情が変わるバイオレット、若干気持ち悪い感じなんですよね。もう何でも欲しいですみたいな感じになっちゃう。ちょっと危なっかしい愛情なんですよね。まあ、どちらかというと、お互いのこう、一方的な気持ちを恋愛みたいな感じに描いてると言いますか。って言った時に、ギルベルト生きてるんだと。で、すごい遠い島に、まあ、こっそり生きてるんです。で、やっぱ帰らない。で、バイオレットのところにも行かずに生きてるということも内緒にして。ただその島で、子供とかね、島の人に代筆を頼まれて手紙を書いた、その筆跡が元で、まあ、ちょっと、バレてしまう。そこにいるっていうことがなんとなく、分かってしまうというところから、まあ、ホッチンズがその子に気づいて会いに行くっていうところなんですよね。で、まあ、実際生きてるんですけれども、やっぱ、せっかく追いかけに来たバイオレットに対してですね、やっぱ会いたがらないですよね。うん。で、ものすごくこう、手厳しく突っ跳ねてしまうんですけど、それどうなのギルベルトっていう、まあ、思いを抱いた人も多いかもしれないんですけれども、以前ね、この物語を語った時に国さんも言ってましたけれども、でもですよ、バイオレットも人殺してるからな問題あるんですよ。まあ、ですし、バイオレットに人を殺させたのはギルベルトだからな問題ね。で、それも全部帳消しにしちゃって、いきなり二人でハッピーエンド、それはないでしょう、ということなんですよね。しかも、この、まあ、あるね、その、容疑者によって、その会社ごと焼かれてしまったという、京都アニメーション。じゃあ、そういう社会的な文脈も追ってしまってるんでね。じゃあ、加害者って許されていいのっていう問題なんですよ。じゃあ、償いなくていいのっていう。で、 本編でも、まあ、例えばバイオレット自身が、その罪の意識っていうものを持ってるっていうことも、描かれていますし、ギルベルトに関してはやはり、その、自分だけじゃなく、その、バイオレット、最も愛する人に対してそれをさせてしまったっていう、自分がやったこと以上のこう罪の意識っていうのを描かなきゃいけなくなりますよね。だから僕も最初ギルベルト見てて、ちょっとやきもきしたんですけど、そこを描かなかったら、ちょっと誰も納得しないでしょっていうか、その、人を殺めた人としてこんなに幸せになっちゃっていいのっていうのは、これ戦争経験した人誰もが抱いている気持ちだと思うんですよね。まあ私もね、やっぱ祖父祖母の時代っていうのは戦争ありましたし、そういう世代の人から戦争の、への思いなんか聞いてきましたけれども、やっぱなかなか語りたがらないし、実際見たもの聞いたものっていうのは、他の人に言わなかったですよね。で、ただただその抱いていた気持ちというのは、生き残ってしまったなっていう気持ちなんですよね。これはまあ祖父の兄弟みんな言ってましたけれどもね、生き残った人たちも。で、やっぱ生き残ってしまって、で、自分と亡くなった人の間には何の違いもなくて、ただ、おめおめと生きながらえているというところで、こんなに幸せになっちゃいけないんじゃないかっていう食材の意識、後ろめたさっていうのを、まあ、亡くなるまで持ち続けていたという。で、ちょっとその感じっていうのをギルベルトに詰めたんですよね。で、このギルベルトの行動が理解できないという人も、まあ、たくさんいると思うんですけど、それやっぱり戦争の記憶とか、人を殺めた記憶っていうのが薄れてきてるっていうことなのかなと思います。なので、このギルベルトの行動っていうのが結構投げかけてくるものって大きいのかなと思いましたけれども、じゃあ一生会わないかって言うと、それじゃあね、この物語救いないじゃないかっていうことになる。まあ、最終的にはね、この二人が、まあ、なんだかんだ言って、一緒になって、もうほんと、絶海の孤島みたいなところでひっそりと暮らすっていう、もう超中二っていうかね、もうこれ、国井さんでしょ、脚本。吉田玲子さんじゃなくて、国井さんじゃねみたいな、もう最高の終わり方なんですけどもね。まあ、中でも最後、バイオレットちゃんがね、もう船の甲板からダイブするっていう、もうまさかの、名シーンありますけど、あれもバイオレット以外できないですから、あんなラブシーン。うん。まあ、ですけど、そこで、あ、もう完全にファンタジーに振ってくれたし、あ、バイオレット幸せになってよかったなって思わせてくれた。まあ、中でも、その、ギルベルトとバイオレットがね、その海で再会、もう本当にお互いまじまじと見つめ合うシーンがあるんですけど、全くバイオレットが言葉が出てこない。ひたすら泣いているっていう。ここに初めて、あ、バイオレット人間になったなっていう、まあ、今までもね、だいぶ人間らしくなってきましたけど、思いがもう、溢れすぎちゃって、何も言えなくなるっていう。本当にこう、人間らしい部分が出たというね、まあそういうラストシーンでございましたけれどもね。まあだから、心ない人からしてみたら、心ないというかね、映画よく見てる人とかね、からしてみると単なるメロドラマになっちゃったねっていう印象を持つかもしれませんが、僕はこれはこれでありだと思います。で、なぜかならば、バイオレット幸せになってよかったなーっていう、もうただその気持ち一つです。もうとにかく映画としての完成度、あるいはプロットがどうのこうの、まあ設定どうのこうの、いろいろありますけど、バイオレット幸せになってよかったじゃんっていう。もうそれだけで俺寄り切られましたね。うん。もっと言うと、多分まあ原作の小説をまあしっかりね、アニメ化していたし、まあ今回完全新作っていうことでもね、どうなるかなというふうにも思ってたんですけど、これ、ギルベルト生きていなくても、バイオレットってちゃんと人として生きていけそうだなってちょっと心のどこかで思ってたんです。で、それは何よりも、やっぱ映像の説得力が大きかったからだと思うんですよね。で、まあ、京都アニメーションのその映像の説得力があったからこそ、あ、これって大事な人を失っても生きていくっていう物語なんだなって勝手に解釈しちゃってた。うん。で、それはやっぱり京都アニメーションの力だと思ってた。力なんだと。
ですけど、ギルベルト生きてんだという。だからまあその物語よりもその映像の説得力の方が上回っちゃってる感じもすごくなきにしもあらずなんですけど、でも、バイオレット幸せになってよかったなーっていう。だって俺じゃ無理だもん。もうあなたでも無理だもん。やっぱバイオレット幸せにできるのってギルベルトだもん。まあ、ギルベルトのお兄ちゃんでもよかったかなって、ちょっと僕は思ってますけれども、ちょっとギルベルトのね、ディートフリートね、お兄ちゃん。ちょっともうこれ、同人誌作りたいよね。というお話でございます。まあ、その他にも、ちょっとね、この絶賛方向とは別のメールもいただいたんで、ちょっと読みたいと思います。皆様、こんにちは。昨年上映された外伝の感想で取り上げていただいたアゼッジと申します。今回も高校生の娘と一緒に見てきました。この作品の素晴らしさに関する感想は他の方々に任せるとして、私はズバリ、鼻水問題について達夫さんはじめ皆様のご意見を聞きたいと思います。鼻水問題。この鼻水問題というのは、少佐と劇的な再会を果たしたバイオレットが、初めて感情をさらけ出し、顔をしわくちゃにして泣く、この映画最大のクライマックスシーンで、止めどなく溢れ出す涙とは対照的に、非常にわずかながら、しかし強い主張を持って垂れていた鼻水が気になって気になって、この感動シーンに集中できなかったという問題のことです。私は鼻水が垂れることに抵抗はないし、むしろこのシーンではバイオレットちゃんは鼻水を垂らしているべきだとも思います。問題はその量です。なんであんなに微量な出し方だったのでしょうか。出さないなら出さない。出すならもっとがっつり、それこそ垂れた鼻水が若干糸を引きながら落ちていくくらいまで描いてくれればこんなに気になって集中できないことはなかったのにと強く憤りを覚えています。憤るなよ、大人げない。そんなもう娘も、高校生の娘もいるのに大人げない。皆様は気になりませんでしたか？ということで、アゼッジ記者よりいただきました。いや、僕はもう人間らしくていいなって思いましたけどね。とはいえ、やっぱ、バイオレットちゃんですから、美しい鼻水であってほしいなっていうのも思いましたしね。まあ、それに関しては、まあ、これくらいか、このバランスか、ここ、結構みんなで打ち合わせただろうなーっていうのがちょっと匂ってきて、そこは僕は良かったです。グッときたところですけどね。皆さんどうだったのかな。結構そういうディテール、僕は感動したシーンがいっぱいあって、それこそなんかこうランプから電灯に変わるところとかね、メディアにしても手紙から電報、そして電話というメディアがあったりだとか、まあ、あるいは、歩き、徒歩、馬車、バイク、車っていうのがこう共存する世界、まああとは、まあそういうね、その時代感っていうのは、めちゃくちゃありがとうっていう。もう、その映像を見てるだけで嬉しいから。でもっと言うと、その石畳の感じとかね。石畳がない土の道の感じとかね。もう、最高なんですよ。もう、そういうディテールが、もう、この映画の肝だと思ってる。僕はもう何よりも、ありがとうって思ったのは、バイオレットの義手のメンテナンスシーンですね。バイオレットの義手。もう、本当にこれ以前国さんも言ってましたけど、メンテシーンっていうのを入れるか入れないかってだいぶ映画の出来違いますから。鉄砲のメンテシーン、日本刀のメンテシーン、国さん言ってましたけど、バイオレットの義手のメンテシーン、皆さん、やばいっす。まず、ちょっとなんか思い通りに動かなくなっている義手の表現。で、それで、今度はバイオレットが自分で義手の調整をして、で、しっかり思い通りに動くようになっている義手の表現。これ、絵の表現力だけで表現するんですよ。セリフ一切なしですよ。びっくりしたね。ま、こんなにま、今までもなくはなかったよ、そういうシーンね。だけど、劇場で、クオリティで、この義手のシーンってやるって、そんなにね、そのかける労力に対して効果ってどれくらいあるのかわかんないじゃないですか。でもそれやってくれてるだけで、あ、バイオレットってこうやって長い時間生きてんだなっていうのは、すげー分かってよかったんだよな、俺。もうほんとごめんね。もう僕はもうあそこのメンテシーン半端なかったですね。まあそれと同時に、バイオレットが、鍵穴に鍵を入れるシーンね。これもちょっと米粒社協の YouTube のところでも言ったんですけれども、一発で鍵穴に鍵入れないのね。やっぱその、 数ミリずれてるからイメージと。あの、一回ずれて、で、もう一回刺し直おうとして、やっぱちょっとずれて、三回目にスッと入れる。で、ここに関してバイオレットはイラついたりもしてないのね。同じスピードで微調整していって、最後しっかり鍵穴に入れるという。この感じにバイオレットのその時の精神状態であったりとか、バイオレットエヴァーガーデンがどういう人間なのかっていうのがよくわかるんですよね。やっぱこれまだ完全体の人間でものすごい感情豊富な人だったらちょっと急いで入れようとしたりもしますしね。あの適当にガシガシやって入るまで、あの気が短い人はやったりもしますけど、バイオレットの場合はダメだったらダメ、入ったら入ったでね、同じスピードでこう鍵穴に刺してるっていうあのシーン。ありがとうございますっていう。もうそれだけですよね。まあそういうディテール、とにかく本当に、ありがとうございますとしか、もう言いようがない。と同時にね、やっぱ空ね、基本的にね、まあイギリス感あるから、雨もよく降るし、曇ってんだよね。絶海の孤島みたいなところも。で、せっかくね、そんなにロケーションいいとこだったら晴れさせればさ、どれだけの人が喜ぶかと思うんだけど、ずーっと曇ってんの。もうそれがたまんなくて、ありがとうございますっていう、もう本当に京都アニメーションさんすげーなって思ったところなんですけれども、じゃあ、ちょっとね、いやいやいや、僕そこまでじゃなかったけどなっていう人の意見もちょっと拾ってみようかなと思います。バイオレットエヴァーガーデン、どうしても誰かに伝えたかったので初めてメール出すことにした重力レンズと申します。あ、重力レンズ記者、ありがとうございます。まず、小生のアニメの見方を表明しておくと、ストーリーと作画は表裏一体。作品に合ってるなら作画に何があっても面白ければ OK という感じです。この前置きでさせられたのかもしれませんが、私は作画はいい映画になっちゃったなぁです。バイオレットエヴァーガーデンは消失と再生がテーマだと思っていました。テレビ版だと娘を失った劇作家や幼くして一人になった少女など大切な人を失う人が数多く登場します。外伝の永遠と自動式人形では姉妹はお互いを失っています。でも手紙や文書といったものをきっかけにそれぞれ再生していきます。この劇場版でもある男の子のエピソードでは貫かれています。ドールは素晴らしい。冒頭10分でテレビ版で印象深いエピソードの未来が描かれ一気に引き込まれます。でもその後あまり本筋に絡んできません。そして登場した人物を見て戦争が背景にある作品でも京アニもその手を使っちゃったかジャンプ漫画かなと。バイオレット自身の人間性の再生はこれまでに描かれてきました。でも最後の再生のワンピースをはめずに面白いけど普通の恋愛映画というパテで埋めた感があります。だって消失が消失してしまったのだから。今までの京アニ劇場作品で印象的だったヒロインが水に落ちるシーンももやっとした印象になってしまいました。こんな小生にもう一度劇場版バイオレットエヴァーガーデンを見に行く気持ちを分からせるような反論をお願いいたしますということでね、重力レンズさんありがとうございます。まあ、別にそう思ったんなら見に行かなくていいと僕は思いますよ。これはもう感想は自由ですから。うん。まあそうなんです。僕もね、最初それは思いました。俺、ああ、生きてんだ。せっかく再生っていうお話をするのに、消失からの再生をするのに、その、あ、再生じゃなくすんだ。あ、メロドラマじゃん。みたいなね。まあこれプロットの問題ですけれども。まあ、さっきも言ったようにこれ、作画の説得力がすごすぎて、これ、バイオレット生きていけんじゃねっていう風に、錯覚した部分もありました。うん。だけど僕はバイオレット幸せだったらいいじゃんって思いましたし、もう十分再生は描かれたというふうに思っています。これは外伝、わざわざ劇場版にして作られたその外伝でも、それは思ったことです。え、こんな表情豊かなバイオレットちゃん見たことない。しかも断層してる、やばい、もうこれゆりゆりしいみたいな、もう十分じゃん。うん。で僕は今までその消失してきた人たちっていうのはもうたくさん描かれてきたし、まあさっきもね、本編と外伝っていう形を分けてくださった人いましたけれども、外伝を通しても描かれてきた。でバイオレットはそういう人たちの気持ちもちゃんと分かるようになった。もうこれ以上バイオレットね、痛めつけなくてもいいかなっていう、まあ僕はまあどういう選択をしても、そのギルベルトが生きていても亡くなっていても、 どっちでもよかったと思います。バイオレットが幸せなら。うん。で、バイオレットが最後幸せそうだったんで、そして、また、こっそり、誰も知らぬところで二人こっそり亡くなっている。で、二人こっそり亡くなっているっていうことを、じゃあどうやって今の人たちが知ったのって言った時に、その、アンの孫が、ちゃんとね、歴史をたどるっていうストーリーで我々に教えてくれたっていうところも含めて、まあ、納得はしております。うん。とはいえ、僕も最初こう思いました。続いて、不健康運動者よりいただきました。皆様ごきげんよう。今回熱文字でバイオレットエヴァーガーデン特集を行うということで1年半ぶりにメールを送っています。ありがとうございます。さて、バイオレットエヴァーガーデンなのですが、結論から言うと、周りの人たちみんな泣いてるなぁという、冷めた目でしか私は見ることができませんでした。客観的には素晴らしい映画だと思います。泣いたという人が多いのも理解できます。ただどうしても私にとっては客観的にはという枕言葉が必要になってしまう作品でした。後追いでテレビシリーズ10話を見た時もそうだったのですが、ひねくれた性格をしているためあまりにも泣ける泣けると言われすぎるとどうも興ざめしてしまうんです。もしネット上や知人からの泣けるという評価を全く耳に入れていなかったら感じ方は変わっていたかもしれません。結局私自身一度も感情が動かされないままバイオレットエヴァーガーデンという作品をテレビシリーズガイデン劇場版と見終えてしまいました、ということでね、不健康運動さんからいただきました。これはちょっとね、別の問題ですね。うん、作品そのものの問題ではなくて、作品にまつわるその情報をどれだけ入れていってしまうかっていう問題なんで、ちょっと作品の評価としてこれはちょっと別の問題なんでね、あんまり、ちょっと大きくはクローズアップできないんですけれども、まあ、ただね、とはいえ本編の中でも結構多くの登場人物が泣いてるんですよ。涙を流してね。で、ちょっとあまりにも泣いてるんで、我に返ってしまったっていう部分は僕もあります。ラストシーン特に、まあ、ギルベルトとバイオレットが対面するシーンなんかは、ちょっとね、もうバイオレットが可愛すぎてですね、まあ、泣いてる姿が可愛すぎてちょっと悲しい、まあ悲しいのは分かったし、もう僕ももう散々もう泣いてますから、いいんですっていうふうに思っちゃって、バイオレットに見とれてしまったって、まああんまりにも美しいシーンだったんでね、見とれてしまったっていうのはありますけれども、まあそうですね、別に泣かせようという映画でもありませんし、泣けるっていうのは別に京都アニメーション自身が打ち出したわけでもないですし、泣くために見に行くっていう動機もちょっとおかしいし、まあ、周りの人がどうのこうのっていうのは、まあ、とりあえず置いとくべきかなというふうに思います。だったとはいえ、やっぱりね、大切な人生きててよかったねっていうものに関してはね、そのギルベルト生きてるパターンのこうラストに関しては、ちょっとね、社会的な文脈も入ってグッと来てしまったというか、まあ言ったら今までそのサブキャラクターというかで一話完結のキャラクターもみんな大事な人亡くしてるし、言ったら作ってる京都アニメーションの人たちもみんな大事な人亡くしたわけですよね。でバイオレットはもう一番最初に心の中では亡くしてるわけですよ。生きててくれっていうこの思いがね、ギルベルトっていう存在に結集しているその願い、アニメの中だけは生きててくれててもいいかなってちょっと僕は思っちゃってですね、あ、ギルベルト生きてるパターンを選択したこの作り手たちっていう気持ちをね、ちょっとおもんぱかってしまうとですね、ちょっともう平常心ではいられなかったですね。これだってギルベルト死んでるパターンのバイオレットを描いたところで、これ自分たちの姿を描いてるのと同じかもしれませんよね。で、それはもう今までも散々やってきた。もう、ワンクール続けてバイオレットはもう亡くした人のことをずっと考えて忘れられないっていうこともやってる。ただ、アニメの中だけは、いてくれっていう、もうファンタジーって分かってても、いてくれっていう。で、その時の喜びっていうのが、そのダイブシーンに全部入ってるのかなっていう。僕はまあそこも含めて味わった感じありますね。だから、何度も言いますが、ギルベルトが生きてても亡くなってても、僕はどっちでも良かった。バイオレットが幸せだったから。という、そこにつきますかね。 というわけで、まあ、ラストはですね、京アニ信者の例の方のメールを読みたいと思いますが、たっぷり長いんで、一回休憩入れましょう。
別文字。
はい。まあ、一人でやるとね、どうしても喉が痛くなってしまうんですよね。すごいメール読まなきゃいけなくなっちゃうんですけど、まあ、ちょっと休ませていただきまして、京アニ信者の、長茂由紀さん、ね、こんばんは、達夫さん、ご無沙汰しております。京アニ原理主義者の長茂由紀と申します。延期を重ねていた劇場版バイオレット・エヴァーガーデンがようやく公開されました。嬉しくて舞台挨拶2回を含む、4連休で8回見てヘトヘトになりました。チケットはソールドアウトでも、ソーシャルディスタンスのおかげでゆったり見ることができました。この作品は自分の気持ちをうまく伝えられなかった3人が素直に思いを伝える物語です。これは先ほどもありました3層の物語になっているというね。冒頭の道は時間経過の暗喩です。最初のカットはドローン視点で夜の洋館に迫り、窓に衝突寸前で視点が切り替わって昼間の洋館内部の引きカットになるのがスリリングで、デイジーの登場を強く印象付けます。デイジーの時間軸はバイオレットから60年後の世界。それを多分60年後の私たちが見ている感じです。彼女はテレビ版第10話で登場したアンの孫。10話はテレビ版屈指の名作です。デイジーは多忙で祖母をないがしろにしているように見える両親に不満を持っています。彼女は、そう祖母がアンに宛てた手紙を見つけ、バイオレットに興味を持ち、バイオレットの足跡をたどる旅に出ます。ここで秀逸なのが時間経過の表現です。外伝で建設中だった電波塔が完成していたり、船や自動車、家電のデザイン、さらにファッションが変化することで、時の流れを表します。夜景の色が白熱電球の色で統一されていたりと細部へのこだわりがすごい。一方、バイオレットの時間軸ではエリカ・ブラウンが郵便会社を辞めて脚本家見習いに、脚本家のオスカーが私には滝先生に見えます。また電話が普及することでアイリスは郵便車の仕事が奪われると危機感を募らせています。バイオレットはユリスという少年の依頼を受けます。彼は自分が間もなく死ぬことを悟り、両親と弟への手紙を依頼します。さらに見舞いを拒んだ親友への手紙も依頼。これは10話と同じシチュエーションです。物語の後半は少佐が生きていると分かり会いに行くバイオレットとホッチンス、思いを伝えるストーリーが巧妙に絡み合い、終盤は2つのエピソードが重なって次々クライマックスが押し寄せます。そしてエピローグはデイジーのエピソード。素直な気持ちで両親に手紙を書きます。バイオレットがいなくなっても人は思いを伝え続けるのです。中断。そうなんです。この映画はつまり人は思いを伝え続けた方がいいよという映画になってたんですよね。ちなみに滝先生というのは響けユーフォニアムの学校に赴任してきた、まあ、指揮者の滝先生です。中断終わり。続けます。もしテレビ版や外伝を未見なら、見てから劇場に行くことをお勧めします。劇場版だけを見ても十分楽しめるでしょう。でもテレビ版を見ているとカットの意味がよくわかります。回想で結構頻繁にテレビ版のカットや BGM が挟まれています。同じく劇場版の外伝を見ておくと外伝を彷彿とさせるシーンも楽しめます。ユリスとバイオレットのシーンでは外伝の BGM が使われています。あ、なるほど。以下見どころを紹介します。ネタバレは極力避けているので未見の方には分かりにくい部分があります。まず少佐からもらった犬のぬいぐるみ。最初は外伝と同じく窓辺に置かれて外を眺めています。これは少佐に焦がれるバイオレットの象徴です。エンドカードにも登場します。時間経過の演出では電灯の普及で職を失ったガス灯の点灯符が描かれています。これは郵便会社の行く末を暗示しています。ホッチンスたちとの会食では回想シーンを挟んでバイオレットのテーブルマナーの進歩が描かれます。彼女の人格にも成長が見られ、相手の心情を読み取った発言が見られます。でもバイオレットはできることは人並み以上なのに、それ以外はポンコツです。少佐の兄ディートフリートがポケットに手を入れたら 武器を取り出すと思い込み、ねじ伏せようとします。彼はバイオレットの忘れ物を届けに来ただけなのに、アニメ版バイオレットの魅力はこの危なっかしさだと思います。でも少佐が生きていると分かってからのバイオレットは、一途な恋する乙女になって表情が豊かになります。ユリスとデイジーの手紙は素直になれない方が出しているのに、バイオレットから少佐への手紙は、彼女の誠意がギルベルトの頑なな心を解きほぐします。ギルベルト少佐はストーリーの前半で2カット登場します。目立つカットではないけれど、ホッチンスが少佐を発見する伏線です。少佐を発見するきっかけは外伝に登場していたおじいさんの未配達郵便物の整理。バイオレットに再会した少佐は彼女を拒み続けます。これはバイオレットに対する罪悪感の発露だと分かっていてもやきもきです。むしろ素直になったディートフリートの方がいい人に見えます。彼は最後にギルベルトの背中を押して良き兄っぷりを発揮します。これは必要な演出ですが、バイオレットが不憫でなりません。舞台挨拶でもこの演出が話題になりました。また、バイオレットが少佐に渡した手紙は最後の一行だけ。セリフに載せていないけれど、少佐を走らせるようなことが書いてあります。その部分のアップカットがあります。一方、ホッチンスは過保護がエスカレートして、バイオレットの保護者になっています。そうですね。ちょっとだから、小安さんちょっと、バイオレットちゃんのこともしかして好きなの?みたいなね。そういうふうに誤解するぐらいです。印象的だったのは手の演技です。ユリスとバイオレットのやりとりなどで手のアップが感情を表現しています。バイオレットはユリスに会ってサムズアップや指切りを覚えました。指切りはエンドカードへの伏線です。郵便だけだった通信手段に加え、電話や電信が登場します。これの使い分けが見事です。遠距離通信が音声のない電信なのは緊張感を高める演出になっています。電波を使い始めた頃は映像どころか音声を送ることもできなかったので、シグナルのオン・オフのみで伝えるモールス信号が考案されたんです。一方、電話はリアルタイムに言葉を伝えます。念のために言っておくと電話は有線なので音声が送れるんです。その代わり残しておけません。でも、手紙のメッセージは残ります。劇場版の映像は息を呑む美しさです。この作品は京アニ史上最も時間をかけたという監督の発言がありました。中でも私が最も美しいと感じたのは日没の海岸です。これほど美しい日没は見たことがありません。太陽が水平線に沈んだ瞬間に千原みのりの道しるべが流れます。いやーもうここ泣くねー。テレビ版のエンディングに使われた曲でこれが心に染みるんです。この作品最大のクライマックスシーンは美しさと愛おしさでハンカチがびしょびしょになります。表現で気づいたことがあります。バイオレットとギルベルトが抱き合う寸前、バイオレットはぐしゃぐしゃの泣き顔。歓喜余ってろくに喋ることもできません。まあ例の鼻水シーンですね。お人形のようだと形容されるバイオレットなのに、鼻水が少し流れている描写があります。やはりちょっと長茂由紀さんも鼻水注目しましたね。でも私はすごく共感しました。バイオレットが生身の人間に思えたんです。人間は綺麗事だけではないという京アニのこだわりが素晴らしい。長茂さんどうだったんですかね。鼻水の量に関してはどうだったんですかね。ちょっと少ないぞっていう、お人形さんらしい鼻水だったね。そこが良かった。映画の尺は2時間20分、しかし集中して見られます。この長さは鈴宮春日の消失以来でしょうか。でも映画が終わるとトイレに駆け込むことになるので水分の摂取は気をつけてください。そうですね、僕はもう2時間超える映画は基本見に行かないようにしてます。おトイレ我慢できないんで、今回だけちょっと特例でね。やっぱ40歳過ぎるとおトイレ我慢できなくなっちゃうんでね。私は1日2本のペースで見ていたら2日でヘロヘロになりました。何一つ見逃すまいと気負っていたようです。舞台挨拶では石川由依さんがバイオレットに寄せた髪型とスカートで登場してくれました。石立太一監督のような変な T シャツも気になりました。テレビ版では庵の前では泣かずにいたバイオレットがユリスとの会話で一瞬涙を拭くシーンがあるとか、CH 郵便車跡の博物館に飾ってある集合写真にテイラーが写っているとか、前半に出ていた受付嬢が博物館で案内役として登場して一瞬居眠りをしているシーンがあるという話が聞けました。ちなみに集合写真の中にバイオレットはいません。 2回分の舞台挨拶をぜひ円盤の特典映像にしてほしいです。改めて映画を見るとバイオレットが涙を拭くのはユリスと指切りした直後に一瞬右手で涙を拭っています。その前にバイオレットの目が隠れているので泣いているとわかります。テイラーは写真の中央付近で笑ってます。おじいさんの姿も確認できます。案内のおばあさんの居眠りはデイジーが切手を眺めている後ろで一瞬寝ています。この人は60年の歳月を経て登場している唯一のキャラです。この映画は回を重ねると見えてくるものがいろいろあります。一度で終わるのはもったいないです。来場特典は小冊子が3種類ランダムでもらえます。3種類なんだあれ。なるほど。脚本家オスカーのエピソードとバイオレットがディートフリートに育てられたらというエピソードにベネディクトのエピソードです。8冊もらった内訳はバイオレットイフが4冊で他は2冊ずつでした。冊数に少し偏りがあるようです。また劇場版を楽しんだらぜひ原作もお読みください。劇場版はアニメオリジナルです。教会の彼方もそうでした。原作ではギルベルトは軍属のまま中佐になっていたと思います。 iPhone から送信。長いわ長いわ長もゆきさん、ありがとうございます。いやもう報告でしたね。どっちかっていうとね、こういう映画でした、舞台挨拶こういう感じでしたっていう報告でしたね。いやー長もゆきさんありがとう。というわけでね、皆さんはこのバイオレットエヴァーガーデン、劇場版バイオレットエヴァーガーデン、どのようにご覧になりましたかね。まあ、テレビアニメで言うと2018年から、まあ、足掛け3年ですね。2018、19、20と足掛け3年。まあ、この間にもいろんなことがありました。まあ、もちろんね、京都アニメーションの事件もありました。そして、コロナ騒動。まあ、大事な人に会いたくても会いに行けないとかね。そういうこともありましたし、誰かを失ってしまったというのもあります。しかし、ね、まあ、生きているか死んでいるかというのはあくまで情報の一つです。まあ、二次元で言えばもっとです。二次元なんていないじゃないかっていう人もいれば、いや、いるんだっていう人もいます。存在というのは非常に主観的なものですね。まあ、なのでギルベルトが生きているか亡くなっているかっていうのも、まあ、そうだったんだと受け止めるっていうことに尽きるのかなと僕は今になって思っております。しかしながら、まあ、こういういろんな事情があってね、テレビ版からずっと続いてきましたけれども、本当にこの外伝と劇場版最後までゴールしていただいたこの京都アニメーションの皆さん、スタッフの皆さん、まあ、本当に感謝申し上げます。本当にありがとうございます。ここまでね、ようやくこうピリオドをつけてくれたというか、区切りをつけてくれた、そして一つの作品として完結してくれたということに、何より今は感謝の念を感じずにはおられません。またこの映画ね、携わったすべての方、まあ、亡くなった方もいらっしゃいますけれども、また事件の後サルベージされた原画とかもね、実際にはこの劇場版に使われたということで、本当に全員一体となって作った作品、もう本当にこれは特別な作品だと思いますんで、このような形で、まあ我々ね、もう勝手にただ特集してるだけなんですけれども、特集させていただきました。まあなんだかんだ言ってこの回聞いてて、まだバイオレットエヴァーガーデン見てない人もいるかもしれないですけれども、見てください。よかったら劇場で。というわけで、2020年10月、劇場版バイオレットエヴァーガーデン特集でございました。皆さんからの感想は netsmoji@gmail.com まで送ってください。メールお待ちしております。またツイッター、ハッシュタグ netsmoji、netsumoji、あるいはひらがなで netsmoji でも構いません。感想お待ちしております。本日は最後まで聞いてくださってありがとうございます。メールをくれたみんなもありがとうね。それでは今週は以上です。君の